どうも、
片市です。
宗男です。
このラジオは、あらゆるベストを探求することで、日常生活を少しでも良くすることを目的とした、ベスト探求系ラジオです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ラジオネーム、1億匹のリスナーさん。
1億匹のリスナーさん。
はい。
ありがとうございます。
片市さん、宗男さん、こんばんは。
こんばんは。
最近の悩み、それはベストオブベストの更新がないことです。全話聞き終えている自分は、漫画の発売日を楽しみにしている少年のごとく、朝の本屋の前で並んでいる気持ちでスタンバイしています。
ありがたい。
ご負担のない範囲でよろしくお願いします。どっちなんだよ。どっちなんだよ。
嬉しいですね。
はっきり言ってくれよ、更新しろって。それなら。
そうじゃないと頑張れないんだもん。
言い過ぎたみたいな感じだ。
もっと強く言ってくれ。
ありがとうございます。
ありがとう。
ね、
ありがとうございます。
すいません、ちょっとね、1ヶ月ぶりですが。
ナチュラルにね、開くようになってきましたけど。
そうですね。ちょっとこ、私、ちょっとランニングに集中してましたね。先月は。
ランニングに、ね、
はい、100キロ走りました、
ね。100キロ、
うん。
1ヶ月でね。
1ヶ月でね。まあなんでね、ちょっと更新していきましょう。
そうですね。
うん、
更新していきましょう。
はい。ありがとうございます。
更新していきますよ。
このお便りをいただいたから今日収録しております。
お
ー。はい、じゃあ、行きましょう。
はい。
硬い胸を使ってベストオブ
ベスト。ベストアンサー、
このコーナーは日常の疑問や悩みを掘り下げていき、ベストな答えを探求していくコーナーです。
そうです。
はい。ラジオネーム、国保さん。
国保さん、ありがとうございます。
健康そうな方。
確かに。
ですね。はじめまして、国保と申します。
はじめまして、
ベストオブベストに憧れて友達3人でポッドキャストを始めました。
おー、うん、
通勤時間に繰り返し聞かせていただいています、好きなベストアンサーは宗男さんのシコの曲です。
あれ ありがとうございます。
ヘビーリスナー。
そうですね。しかも番組名は教えてくれない
ん
です
、ね、うん、そうなんだ。教えてくれ番組名。
教えてくれ。
はい
はい。
今回ご相談させていただきたい内容は、最近引っ越しをしたのですが、隣人が大外れだったという内容です。うん、朝や夜に、特に騒いでもいないのに、隣人から壁越しに、うるせえよボケ、と怒鳴られることが多々あります。
最悪ですね。
その度に言い返しはしていないのですが、小さな抵抗として大きな咳払いを2、3回します。トラブルは避けないのでこれ以上のことをしたくないのですが、このまま怒鳴られ続けるのもなんだかなという気持ちです。
すごい忍耐強いですね。
トラブルを生まずに隣人の怒鳴り声を鎮めるようなベストアンサーを考えてくれませんでしょうか。ちなみに隣人とは面識がありませんが、20代後半から40代くらいの男性の方だと思います。
広い。
よろしくお願いいたします。広いんだよ。広いんだよな。20代後半から40代くらいの男性。広い。
そうだね。
大体そうだよね。大体そう。一人暮らししてるやつ、大体そうですね。長文失礼いたしました。
偏見がすごい。偏見すごいけど。
20代後半から40代ぐらいの男性の方だと思います。大体そうですね。
まあ、そうだね。大体そうです。
ということでね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
隣人が大外れだと。特に騒いでもないのに、うるせえボケ、怒鳴られると。
本当に、これ、言われてんのかな、国保さんが。
わからん。
かわいそすぎるな。
そうだね、トラブルを避けつつ、怒鳴り声を沈めたいので、どうしたらいいですか、ということですが。
まあ、 答えられそうですね。
そうね。まあ余裕だね。
余裕だよね。
うん、余裕ですね。うん、安心してください。まず、うん、もう安心して大丈夫です。もう
解決した
必ず、うん。もうしたようなもん。
うん、したようなもんです、ね。
してきたので。逆にね。うん、もう。
はい、
うん。で、まずちょっと確認したいんですけど。
うん。
特に騒いでもないのにって、
うん。
に怒られると。うるせえボケと怒鳴られるって言っているんですけども。
はいはいはい。
本当にこのココさんは特に騒いでもないのかな。
まあ、いや。
なんか騒ぐの定義が人それぞれだと思うんですよね。
そうだね。なんか、うん、何もしてないのにパソコンが壊れたみたいなのは何かしてるみたいな。
そうだね。
ことありますからね。
うん、うん。
まあでも、どうなんだろう。すごい忍耐強い方だと思うんですよ。
うん。なんか変な高周波の音とか出してない。意図せず、なんか肩とかからさ。
肩とかから
肩の骨関節とかからなんか変な。
すごい。
奇妙音とか、すごい。
新人類で。
うん。
何の機能があるの？
出したりしないかな、うん、床がなんか変な音するとかね。
床で。ああ、それは、かわいそうですね。
うん。
それはだって悪くないもんね、ここ。
そうだね。
うん。いやー、でも、
家電が壊れてるとかね。
家電がね、洗濯機とかね、
う
ん。
そう。
ちょっと酔っちゃってたりね、洗濯物が。
うん。
酔っちゃってると、
ね、
ガタガタ言いますから。
そうだよね。
うん。
いや、その可能性ありますね。
まあ、そうだね。
片側に、洗濯物酔っちゃってるってね。
うん、あります、あります。
うん。
よくありますから。
ちょっとまずその可能性、あるかなってちょっと思ったんで、一旦まあ確認ですよね、これ。
確認ね。
うん。ドアがちょっときしんでるとかね。
長いな。長い。確認長いな。うん。あるかもしれませんよ。うん。
そうだよね。
そうだね。
ベッドがきしんでるとか。
長いな。なお、全然終わらないですけど。
ロボット掃除機の音がちょっとうるさいとかね。
ああ。いろいろね、ありますからね。今、水拭きもできるやつとかね。
そうそうそう。
ゴミ吸い取るやつとか。ゴミ吸い取るやつとか僕はちょっと見たことないんで、もしかして吸い取るときに、
そうそうそう。
ものすごい音が出るのかもしれないですから。
うん。
うん。
ありますよね。
うん、そうですね。
で、ちょっと一旦まずそこ確認していただきたいなっていう。う
ん、はいはい。
で、まあそこはまあ大丈夫という前提で。
前提でね。
前提でね、ちょっと話を進めていきたいんですけど。うん、
はい。
ちょっと私の方でいくつか、解決策考えてきたんで。
ああ。
なんかコメントいただければと思います。
なんかコメントすればいいんですね。
うん。で、最終的にはもう解決に導かれるから。
導かれる。なるほど。うん、
まあ、方法としては二つ、大きく二つあるかなと思ってて。
そうですね。やっぱり二つありますよね。うん、
間接的に行くか。
うん、
もう直接行くかの二つね。関節か直接かの二つ。
あ、行くか行かないかじゃないんだね。
うん。
関節か直接なんだね。やっぱどっちも行くっていうことですよね。うん、
どっちも行くんですよ。
うん、
行けばわかりますか？
行けば、そうですね。うん、行かなきゃわからないですから。
そうなんですよ、うん。で、まあ関節的に行く代表としては、
うん、
まずは大家さんに連絡っていうのはね。
あ、一番いいんじゃないですか、
うん、大家さんに遠回しに言ってもらうと。
ポピュラーですよ。
そう。もしかしたらなんかもうすでにクレームが来てるかもしれないからね。
そうだね。
うん。
逆サイドの隣人とかから、ね、
そうそうそう。
うん。
隣の隣みたいなね。
そうだね。
アヒルとカモのコインロッカーみたいな感じでね。
そうだね。
うん。エータみたいなやつが。
うん、そうだね。
うん。
エータ。
エータみたいなやつがね。
うん。ブータンのね。
よく知ってるね。
うん。
そう、だから何かしら対応してくれるかもしれないね。まあ、大家さんに言うと。
大家さんにね。
うん。
いいじゃないですか。
でもなんか、大家さんがちょっとチキンの可能性もあるよね。
ああ。
これは、どう？
あります。それは。
下がる大家さん。腰が重い。チキン大家さん。
ありますよね。
うん、
揉めたくないし、
うん
ね、それで空室とか出しちゃったら、
そうだね。
ね、
家賃収入が入ってこないからね。
損失ですからね。
うん、家賃保証してる 保証会社も困るしね。
うん。全部リストアップしてくれてありがとうございます。
うん。
まあ、管理会社とかもなんか、なるべく、イメージですけど、あんまり対応とかすると、うん、ね、あの定時で帰れないとか、なんか、イメージですけどね。
そうだね。
まあ、ありますよ。
駐車場をね、契約してたんだけど、俺。
はい。
最近。で、解約して、車売ったんで。
うんうん。
駐車場契約してるときに、最初の段階で、その、解約時は、あの、振り込みがない、ない場合は自動で解約されますって言われて。
おー。
あ、わかりましたって言ってて。
すごい。うん、
でいざ解約の時に何もしなかったらなんか電話かかってきて、
うんうん、
いや解約手続きしないとダメですよみたいなこと言われて同じ人物から
同じ人物から
で
トラップですね。
遅れたんで今月分はとりあえず振り込んでくださいみたいな、言われてさ、
あ
いつマジぶち殺してやりたいな
ひど
ぶち殺してやりたいわ。
ひでえ話だな。それ
解約は自動でやってくるんじゃないですか。いや、そんなこと私言ってないです。うん、私が言ったんですか。とかって半笑いで言ってきてさ、マジ殺してやろうかと思って。
あいつ口悪い。口悪い。ランニングしてるのに。
ぶち殺し悪い。
ランニング100キロ走ってるのに口悪い。
さ、
うん、
ランニングするとね、もうストレスも発散されるからね。
全然。
でも今はもうすごいフラッシュバックしてるの、怒りが。
全然なんか汗と一緒に流れてってるイメージだったけど、全然流れてた。
いやもう、今はもう本当に思い出したら腹立ってきた。
まあそう。
まあ、こんな感じでなんか、言うと逆になんか怒りを逆なでして、
うん。
エスカレートする可能性ありますよね。大家さんに言ってもらったとしてもさ。
うん、ああ。
なんか言っただろ、みたいな。
なるほどね。
ぶち殺すみたいな。言ってくるかもしんない。
そうだね、うん。怖いね、それは。逆恨みみたいなね。
うん、
うん、
あるかもしれない、
ね。あるかもしれないよ。
まあ、あとは、張り紙とかね。
あ、張り紙ね。
うん、張り紙して、うるさい、みたいなね、
うん。怒鳴るのをやめてください、みたいな。
そう。
その号室の人に向けてってこと
だね。そうだね。
うん。
まあ、全部なるわけだよね、きっと。
あ、全部ってこと、
ね、全号室に、チラシ入れる。うん、
ああ。
なんかよくゴミの、捨て方がなってませんみたいなね。
はいはいはい。
入ってたりするんで。
うん。
まあそんな感じで。入れると。
入ってたりする
、はい。いや、僕がそんなあれですよ。ちゃんとルール守ってますから、僕は。
ああ、
はい。うん。
でも入ってたりはするんだ、
でも入ったりする、たまに。
へえ。
うん。その張り紙とか、でもちょっと効果薄い感じがあるよね。
まあなんか。
紙だから、
ね。そうだね。自分じゃないって思っちゃうかもしれない。
うん、そう。俺はちゃんとやってるとかっていうやつがいるかもしれないからね。
うんうん、俺は注意する側みたいなね。
うん。
わかるみたいな。
そうそう。
わかるみたいなことを言うかもしれないね。
そう。
張り紙見ながら。
うん。それぐらいですかね、間接的なアプローチとしては。
うん、そうですね。
うん。
そうだね。
なんかありますか、あと。
間接的なアプローチとしてね。
うん。間接的に。
あ、その、お隣さんの親御さんに言って、たりとか
しね、確かに、
うん、
確かにいいね、
うん、
うるさいんですけどって、
ね、うん、息子さんがってすごい怒鳴ってくるんですけど、
うん、いやでも親はね、その息子の味方みたいなとこあるからね。
まあね、
うん、
それはあるよ。
それはちょっとね、その親もうるさいかもしれない。うるせえボケ
って感じ。ああ、確かに、
うん、
怖いな、それ倍になっちゃうもんな。
そうだよね。うん、あとは、なんかドアにこう変なマーク書いといて、
うん、
なんかちょっと泥棒に狙われてる感じ出すと
か。ああ。
なんかよく言うじゃん。なんかドアに変なマーク書いてあったらちょっと泥棒に狙われてるかもしれない。
はいはいはい。なんか。
あるじゃん。
あるある。都市伝説とかで聞いたことある。
うん、直接的にその、なんか、怒鳴りをやめさせることはできないんだけど。
うん。
まぁ、あ、ちょっと不安にさせるってね。
なるほどね。
効果ありますよね。
ただちょっと不安にさせてるだけだもんね。
うん。小さな抵抗としてね。
うん。
咳払いするよりかは、こう、謎のマークを書いて。
うん。嫌がらせですね。
そうですね。 嫌がらせするぐらいですかね。
うん。嫌がらせです。
はい。まあ、あと、セミ投げ込むとかね、ベランダに。
ああ、ベランダにね。
うん、もっとうるさい、うるせえよボケっていうよりもうるさいセミをね、
うん、
投げ込むとかね。
これ、もうちょっと直接的アプローチに、と、境界が曖昧になって
きて。そうだね、曖昧になってきてるから、うん。まあ、間接的はまあ、そんぐらいかな。
うん。
うん。まあ、パッとした課題決策は特に、まあ、ありきたりな感じだよねっていう。
おー。
うん、
まあ、確かにね。
うん。じゃあちょっと直接的の方行こうか。
もう直接的なアプローチに鍵があるってこと、もしかして。
いや、ちょっと聞いとい、聞いて。
おー。
うん。
オッケー。
直接的アプローチとしては、うん、そうね。なんか、あの、大音量のスマホ、
うん、
をなんか洗面器に入れて、
うん、
あの、壁に押し付ける。やっぱり。
ああ、向こうにね、うん、音を
届かせ。バンプオブチキンとかかけてね。
あ、バンプオブチキン。
押し付けたら。
うん。
うん。
なんかお経とかの方がいいんじゃない？
ああ、お経いいね。
うん。
いい、お経なんかすごいいい線いってるわ。
いい線いってる？
いい線いってる、かなり。
うん。
かなりいい線いってる、お経は。
お経とかね。なんか、ちょっと怖い。
恐怖を与えるってね。うん、いい線いってます。まあ、あとは、そうだね。あの、ベランダにセミ投げ込むとかね。
ああ、これね、うん、間接的アプローチの方でも出てきたけど、直接的アプローチの方でも一応、これあるっていう、あの、ベン図の真ん中の交わるところ。
そうそうそう。これはどっちの要素も含んでるからね。直接的であり、間接的でもある、
うん。そうだね。
ベランダにセミ投げ込むってね。
うん。
うんあともううるせえよボケって言われてる、そのうるせえぐらいで逆にうるせえよボケって言うとかね。
ああ、
うん。
そうだね。
うん。
スト6で言うとドライブインパクト返しみたいな。ドライブインパクトされた20何フレーム以内にドライブインパクトを仕返すと返すみたいな。
何ですかその技術は。まあでも、そう、かぶしていく感じだね。
うん。
上書きしていく感じだね。
うん。ちょっと今ので思いついたんだけど、うるせえよボケって言われた時に、
うん、
うるせえよボケ、うるせえよボケ、うるせえよボケ。で、エコー、エコーにすれば。
いいですね。
え？みたいな、
うん。
空洞になってるみたいな。
確かに。いい感じの穴が開いてるみたいな感じだね。
え？
隣の部屋がボックスタイプじゃなくて、なんかこう、
うん、
球体な、そう思わせるってことだよね。
う
ん
そう、そうそう。そのイメージで差し支えないです。
合ってる？本当に。合ってますよね。
合ってますね。
合ってますよね。
合ってます
ね。僕が言っていることが、
うん。うん。
あとなんかあるかな？直接的にもううるさいっていうかだな。ピンポンして、ちょっとうるさいですっていうかだね。
うん。
うん。
そうだね。壁ドンとかね、あとね。
そうだね。
ドンドンって。
うん。まあでもね、なんか、そういうことしちゃうと、争いは争いを生んでしまうと思うんですよね。
う
ん、
そうだね。悲しい人間の差がみたいな。
うん、そう。結局、うん、セミの投げ込み合いになっちゃうからね。
まあそうだね。
うん、
いくら投げ込めたかの勝負みたいな。
そうそうそう。セミだらけになっちゃうから、うん、お互いの。そうだ。ベランダが。
そうだね。
うん。クマゼミが一番いいけどね。
あ、そうなの？
投げ込むだってうるさいからさ。
おお、だってうるさいからさって言われても、そうなんだ。
そう。クマゼミがうるさい。一番ね、西の方にしかいない、ちょっとうるさいセミなんで。
ミンミンゼミじゃないんだ。
ミンミンゼミじゃないですね。
うん。
ってなるともう、こっちが引っ越すとかさ。
うんうん。
なんかおしゃれな防音壁作ったりするしかないじゃん。
うんうん。
うん。
そうだね。
それはちょっとなんか違うでしょ。
あ、そうだね。
うん。
そうだね。
なんでこっちが？やんなきゃいけないんだ
よ。いや、そうだね。そうなっちゃう。
ざけんなってなるでしょ。
なるわ。
うん。でも、第3の案をちょっと用意してきたんで。
いや
聞いて、聞いてもらっていいですか？
すごいね、やっぱり。う
ん、なんかあります？他に言いたいこと。
いや、ないなぁ。ナタ。
だいたいって、
ナタを、
うん。
ナタを持って、なんか、めっちゃ玄関の前を、
ああ。
練り歩いたりとか、
うん。
あの、 なんかクリスマスのリースみたいな感じで、わら人形をドアの前にこう、かけて
る。いいですね。いや、いいですよ、すごい。すごい、いいですよ。さすがですね。うん。いや、いいっすよ、すごい。
うん、
非常に、今回私が解決案として用意してきた類に近いですね。
お、
う、
ー、ん。
本当に、もうそうです。
聞かせてもらいましょうか。うん、あなたの用意した第三の案。
はい。お願いします。ちょっとその態度はちょっと気に入らないですけど。
じゃあ、聞かせていただきましょうか。
いいですね。
あなたの用意した第三の案とやらを。
もう一回言うんだよ。気に入られって言ってんのにもう一回煽るんだよ。そういうことしてると争いを生んじゃうから。
ああ、ダメだね、これね。
うん。やっぱこの間接的なアプローチと直接的なアプローチの二択しか今ちょっと検討してもらったんですけど。
おお。
第三案として、その間接的かつ直接的に、
うん。出た。
アプローチするっていう。
ベンズの。
そう。セミを投げ込むセミを投げ込む系のやつですよね。
うんうん、じゃあセミを投げ込むのがベストアンサー。
いや、いや、でもそれはちょっとやっぱ弱いから効果が。
うんうん。
パワーがちょっと足りないんで、
うん、
やっぱ間接的直接攻撃を仕掛けていかないといけないですね。
脳がバグってきたわ。
間接的直接攻撃
ですね。うん、なるほどね。初めて聞いた、うん、ねえ、そんな。
ちょっと説明するわ、やり方。
うん。
うん。まず、その、大家さんになり、国保さんね、今回、お便りいただいて、うん、国保さんは大家さんになりきってもらって、
うん。
隣人に電話する。
おー。
うるせえボケって言ってくるやつに電話する。電話番号頑張って、なんか入手する。
頑張って。頑張って。
大家さんから入手する。
大家さんから。
うん。
あー。
で、まあ、夜分遅くに、すいません。
うん。
コーポ顔万外、
顔万外。
105号室にお住まいの、うん、胸尾様のお電話でお間違いないでしょうか。
あ、そうだけど、誰？
あ、大家の、片市と申します。
あ、大家さん。
すいません。いきなりすいません、本当に。ちょっと近隣住宅に、
うん、
お住まいの方からちょっとお電話いただきまして、
うん、
ちょっと宗男様の部屋からうるせえよボケという怒鳴り声が聞こえる、うん、とのことでした。
あいつよ、マジうっせんだよ。
なんかお困りごとありましたでしょうか。
なんかあいつはうっせんだよ。なんか洗濯機みたいなのがなんか片方に服がこう寄ってガタガタしてるのとかもマヤすんだよ。
隣の方が音がすると、
うん、そうなんだ、うっせんだよ。
ああ、それはちょっとご迷惑おかけして申し訳ありません。でもちょっとおかしいんですよね。
え、何がおかしいってんだ。
今宗男様がお住まいのマンション、宗男様以外誰も住んでないんですよ。
え、嘘だろ。おい。毎日聞こえてくんだ。
いや、すいません、ちょっと。なので、何かあるのかなと思ってちょっと電話したんですけども。
おい、嘘だろ。
すいません。ちょっと、失礼します。
片方に寄った。洗濯物の例ってことかよ。
これですよ。どうですか？
これ怖。あ、でも、なんかそういう、なんか階段聞いたことあるわ。
そうなんだよね。
うん。
これですよ。
いいね。
うん。
あ、いいわ。
だからちょっと宗男がさっき言った、クリスマスリースみたいな、
うん、うん。
わら人形を作るみたいなね。それとちょっと近いんですけど。
は
い
は
い、
ああ。お化け屋敷みたいにする。
そう。
だね。あ、いいね。
めっちゃいい。これが答えですね。これはもう間接的に、精神的にダメージ与えるみたいな。
ね、
間接的直接攻撃ですね。
素晴らしい。
うん。
あ、いいね。なんか。
夏なんでね。
うん。
うん、
実体のないセミを投げ込んでるような。
てか、洗濯機が漂った洗濯物の例ってなんだ。
おい、マジか。
すごい洞察力じゃん。
偏った洗濯物の例。
これいいんじゃないですかね。
いいね。
で、この、胸を、あれあれおかしいですね。っていうのとこちょっと、ポイント、うん、ポイントなんで、これ。
うん。
そこちょっと、ちゃんとやってもらわないといけないですけどね。あれおかしいですね。これ。
言いづらそうにね。誰も住んでないってことはちょっと言いづらそうにね。ああ、そうなんですか。あれ。ああ、そうなんです。あれ。あなた以外あの、誰も住んでないんですよね。
いいね。いいね。いいね。ここだけちゃんと練習して臨んでほしい。うん、
いや結構、電話番号を仕入れるあたりがすごい難しそう
だね。そうだね。まあ、大家さんに言ってもらうってもいいかもしれない。大家さんと打ち合わせしてね。
ああ、
うん。マジの大家さんね。で、その大家さんが、その、あれ、おかしいっすね。宗男さん、まあ、以外誰も住んでないんすよって言った瞬間に、
うん、
ピンポーンっつって、
うん、
すいません、隣の国宝ですって言って、
うん、
めっちゃ怖くない？
もう怖いね、
うん。
こう言った瞬間に、
うん、
あの、向こうの家のベランダの、
うん、
こう窓ガラスに、
うん、
あの、手形だけバンバンバンバンバンってつけて、
うん、
自分、そのす、自分、人がいないように手形だけバンバンバンバンバンってつければめっちゃ怖くない？
いい、
うん。
うん。
できるかはちょっと置いといて。
そうだね。
うん。
誰も住んでいないんですよって言った瞬間に、
うん。
セミ投げ込んでもいいかもしれない、ね。
ああ、
うん。
急にね。
うん。そう。うまうまうまいし怖いなびっくりするな
それは怖いね確かに、
うん、うま
うん
落ちたセミの音うま
落ちたセミの音だったあんまりちょっと意図はした
い投げ込まれたセミの音うま、うん、
ありがとうもう普通に壁ドンバンバンバンバンバンバンってやっても怖いよね
確かに
ビクってなるわ。
そうだね。
自分で電話しながら。
うん。
あれ、誰も住んでないんですよね。そこ。パンパンパンパンパンパンパンパン。
いいね。
で、自分でね、うん、全部自分で。いや、電話だけちょっとあれだけど。
そうだね。
うん。
そこはちょっと誰かにやってもらうか。
うん。
ね、なんか、なんとかちょっと、そこの壁だけちょっと越えてもらって。うん、マンションだけにね、うん、そこの壁だけちょっと越えてもらって、
うん、
以上です、うん、
でもなんかさそのやっぱ霊みたいなね、
うん、
感じを出せればいいわけだから
そうだよ
もっとなんか、
うん、
なんだろう電話しなくてもいけるかもしれないな霊みたいな感じ出せば
おおでもなんか、これって、その、誰も住んでないってなったとして、でも住んでるわけじゃん。
うんうん。
嘘かもしれない。でも本当かもしれないみたいな。時に、なんか、ちゃんとした人間みたいなのが横に住んでるとさ。
うん。
あ、ちゃんと人間が住んでるんだってなって。逆になんか生活音とか安心。
いや、まあ、するだろうけど、大家さんに、
うん。
確認の電話が行く。あんたさ、この間さ、なんか隣の家に人いないって言ってたけどさ、え？
あれ？
何ですか？
おかしいですね。でしょ？その時は。もうい
や、ちょっと
。いや、やっぱり、宗男様以外誰も住んでないですよね。
繰り返して。繰り返して。大家さんに直接電話が行くかもしんないじゃん。
うん。
あの、
うん。
なんか、入居時の書類とか引っ張り出してさ。
うん。
ピッピッピッって、で、トゥルルッ、あ、大家さんですか。
うん、
なんかいるんですけど、隣の家。何なんですか、この間の電話。みたいな。って言ったら、
うん。
そしたら、え？何のことですか？
めっちゃ怖いやん。めっちゃ怖いやん。
逆に怖いか。
うん。いや、俺が言おうともしたのは、
うん。
その、人住んでるじゃないですかって言われたら、
うん。
うん、え？前の大家さん、実は、もう亡くなってるんですよね。
そりゃそうだろ。それはなんか、ね、ありそう。
うん、
前の大家さんが、急になんだって出てきた。なんで急に前の大家さんが亡くなったことを、今の本物の大家さんが話すんだ。急に
。え？前の大家さん、亡くなってますし、
うん、
そちらのマンション、宗男様以外誰も住んでないんですよね。
なんでも、本物の大家さんなのになんか、もう、同じこと言ってるから、逆に怖いわ。
うん、そうだよね。
うん。
ちょっと大家さんとの打ち合わせが必要かなっていうのがあるよね。
そうだね。
うん。
宗男さん以外誰も住んでないですし、そのマンション、昔、うん、井戸を潰して建てたんですよね。
うん。
その時、地震災とか、全くやらなかったんです。
やだ。
すごく湿度も高いでしょう。押し入れとか、すごくカビだらけですよね。
あ、ちょうど、あなたがお住まいの105号室の下に井戸があったと。図面に書いてあります。
図面に。当時の図面
に。図面に書いてあります。
ちょうど、あなたの住んでいる部屋を、霊道が通っているって図面に書いてます。
なんて書いてある？霊道が。
霊道の図面。
どういう図面だ、薄く書いてあるのかな、
薄く点線でね。
そう。いいですね。
うん。まあ、だいぶね、
うん、
こう、困難はあるけど、やっぱ霊現象に仕立て上げればいけるっていうこと
で、ね。ああ、他にいけるかな、電話以外にもいけるかな。
いけるんじゃないですか。なんか、
うん。
お札を入れたりとか。
ああ。お経とかもいいよね、だから。
お経もいいと思う。
状態でお経とかね。
うん。軍歌とかね。なんか、わかんないけど、うん、なんか、ちょっと危なそうな雰囲気。なんか。
確かに。
うん。
なんか儀式や
った、ね。うんうん。そう。儀式みたいな。なんか、ろうそくみたいなとか。
うん。
壁に刺したりとかして。
そうだね。
うん。壁に刺すってどういうことだ。どういうことだ。
どういうこと。
どういうこと
だ。どういうこと。
わかん
ない。突然
どうしたんだけど、壁から生やしたりとかね、ろうそく。ドアから生やしたりとかね。
うん。溶かしてね。
う
ん、
そうそうそう。
溶かして押し付けて。
そうそうそう。
壁に垂直にね。
うん。
生やすってこと。
そうそうそう。壁に垂直に生やしたりとか。うん、まあ、相手からは見えないから、全然意味ないし、うん、火事になるだけだけどね。
そうだ
よ
ね。
うん。
ドアノブがなんか、ちょっと、濡れてるとかね。
ああ、
うん。
そうだね。ドアノブの、なんかこう、ガチャガチャってやるところの長い部分が、
うん、
あの、ペストを治療する。
うん。
あの、お医者さんのマスクの、あの、くちばしみたいなやつにしたりとかね。
うん。いいね。
うん。
いいんじゃない？
あの、ペストのお医者さんの、うん、その、マスクのくちばしの先に、ハーブみたいなのを入れて、うん、なんか、それで解毒できると信じてたわけのやつ
ね。うん、ああ、いいじゃないですか。くちばしのね。
うん。
やつね。
そうそうそう。あとなんだろうね。
うん。目のマークみたいなの
を、うん。あ、目のマークね。
うん、書いてお
く。うん、いいね。
三角形の間に目があるマークとかね。
うん。
うん、
あ、イルミナティなのかなみたいな。
うん。うん、あと、ムーを購読するとかね。
うん、ああ、うん。はいはいはい。
ムーを購読して。
ムー
がなんか捨ててあったりするとさ。
う
ん、
あ、
ま
あ。
隣のやつムーやってんだ。
はい。ムーやってんだみたいな。
うん、
縛ってムーを。
そう。
玄関前にちょっと出しといたりしてね。
うん、そう。トーテムポールとかね。なんか。そういう呪物的なやつをこう。捨てたりね。
捨てたり。そうだね。呪物的なやついいかもしれないね。
うん、
今流行ってるしね、呪物。
そう。
なんかでもできそうだよな、なんかしら。なんか録音して、うるせえよボケって言われた時の、やつを。
うん。
それを、
うん。
大家さんに聞かせればいいんだよ。うんうん
ああ、突然まともな。一番まともですね。
録音してね。
動かないからね、大家さん、基本的にね。
うん。
言葉だけだと。
そうそうそう。証拠
を、ね。証拠をね、つけるっていうかね。
そうだね。
うん。
なんか、あ、うるせえよボケっていうのを収録した。
うん。
まあなんか CD みたいなのを入れたアイアンメイデンみたいなのを置いとけばいい。串刺しになったあの CD が串刺しになった。
串刺しになったから聞けないよね。
聞けない。
ゴーモングみたいな、
ね。うん。
トゲトゲの。
そう。
閉じたら死ぬやつね。
うん。
いいな。うるせえよボケ録音してなんかその曲、うん。リミックスするとかね。
そうだね。
うん。
いいかもしれない。うるせえよボケって隣人に言われるから、
うん、
それで作曲してみたっていう YouTube の動画を上げて、うん、でその動画のリンクのアドレスを、
うん、
隣人のあのドアの前に、
うん、
アイアンメイデンに入れて置いとけばいいんだよ。
アドリンクをアイアンメイデンに。
リンクをアイアンメイデンに。
どういうことリンクアイアンメイデンに入れたいこと、
うん、リンク、ハイパーリンクをまずコピペするじゃん。
コピペする、うん。
コピーして、
うん、
で、アイアンメイデンの中にペーストすればいい。
うん、どういうことどういうことだその、アイアンメイデンの中にペースト。物理的にないからね、リンク
は。うん、アイアンメイデンフォルダーに。
うん。
入れればいいんじゃないかな。
それか、やっぱあれじゃない？最近引っ越したのに、隣人からうるせえよ、ボケと怒鳴られるんだがっていう小説を書くかだよね。
いいね。
うん。
どっちかって言ったらあれじゃん。何もうるさくしてないのに、隣人から怒鳴られるんだがじゃない。どっちかっていうと最近引っ越したかどうか関係ないからうるさいかどうかだから
そうだね、
うん、
そうだね確かに
最近引っ越してきたうるさいやつの可能性あるからそれ
確かに、
うん、
抜けてたわ大事な要点が欠落してたわ、
うんうん、でもねなんかいいんじゃない小説にしてね
まあ、隣人をアイアンメイデンにかけるってのもいい
ですね。直接的、直接アプローチじゃん、
う
ん、
それ。そうだよね。
うん。ただのもう、
うん。
ただの事件だからね、それ。
そうだね。
うん。
本当に事故物件になっちゃう。
そうだね。
うん。
大島テルに、
そう。
アイアンメイデンに串刺しにされ、死亡、みたいな。えみたいな。炎マークが。
そうだよね。
そんな死に方ある。
出てきちゃうよね。
うん。
マウス近づけたら出てきちゃうよね。
そうだね。
うん。
絶対もう心霊スポットになるじゃん。
そうだね。
そうだ
ね。だいぶ出たね。
だいぶ出たわ。
だいぶ出たわ。
どれかは使えるんじゃない
か。いけると思うよ。
うん。
うん。でも、ベストアンサー決めるとしたらやっぱり、
うん、
うるせえよボケっていう、
うん、
録音した CD を大家さんに送るってことだよね、
うん、
多分
そうだね、
うん、
まあ、録音はいいと思いますよ、
うん、
それをなんかリピートして、
うん、
その隣の家にその洗面台で押し付けて、うん、ずっとかけてもいいですから、
ね、ああ確かに
逆に、
うんうん、セミをアイアンメイデンにかけたやつを録音してもいいかもしれない。でそれをリピートしてもいいかもしれない、
ね。アイアンメイデンにかけたセミは鳴かないから。録音してももう無音だよ、無音。
そうか。ちょっと
アイアンメイデンの一本だけにセミがただ刺さってるだけ。
そうだよな。セミに申し訳ないな、それは、うん。やめよう、そういうこと。そういうの良くない。うん。
うん、抜け殻にするしとく？セミの抜け殻に。
そうだね。
アイアンメイデン
に。ああ、いいね。セミの抜け殻をアイアンメイデンにかけ、
う
ん。
そうだね。割れたところ。
音を収録する。セミの抜け殻がよく見たらアイアンメイデンだったっていうのは
どう？ああ、うん。すごい。スタンド能力みたいな。
うん、そうだね。
うん。なんだって？これはセミの抜け殻じゃないぞアイアンメイデンだ
何の話してんだよもう適当すぎだろ今回
いや出ましたね
出ましたね、
うん、
こんな感じでいいんじゃないですか
うん、
うん、
解決したな今日も、うん、
まあしてたけどねもうね電話の段階でしてたけど、
うん、
まあいろいろ補足してくれてありがとうって感じかな、
うん、そうだね、
うん、
相手の電話番号を入手するために、
うん、
あの隣の家に忍び込んで、
うん、
スマホを取って、
うん
うん、それをアイアンメイデンに入れれば
分かんなくなっちゃうじゃん電話番号、
うん、
まあこんな感じで、ちょっと、
うん。
録音して、大家さんに相談してくださいという、
ね。そうだね。うん。
でも、これ、ちょっと気をつけてほしいのが、
うん。
あの、録音して、大家さんに相談するじゃん。
うん。
したらさ、大家さんがさ、
うん。
あれ、おかしいですね。このマンション、国保様以外住んでないんですよね。ってなるかもしれないから。
いや
あ。ちょっとそれだけちょっと気をつけてください。
うん。そしたら引っ越した方がいいな。
そうだ。
うん。
国保さん、ちょっと頑張ってください。どうしても無理だったらちょっと相談してくださいね。
うん、そうだね、うん。一回ちょっと試してもらって。
そう。ダメだったらもう一回ちょっと言ってもらって。
うん。
したらやっぱ、セミ取りに行きましょうね、一緒に。
そうだね。
うん。
たくさんセミを取って、で隣人の家の玄関前にいっぱい置いたりして、
うん、そうしましょう。
倒しましょう。
はい。
うん。
まずは大家さんに連絡してください。
そうですね。
はい。
それがいいと思います。
硬い胸をベストベスト。
はい。
以上です。
エンディングでーす。
エンディングです。まあ結構喋りましたね。
そうだね。
30分ぐらいで終わると思ったんですけどね。
うん。いろいろ出ましたからね。
いろいろ出ましたから。ラジオネーム、ネイムさん。
ネイムさん、ありがとうございます。
片石さん、宗男さん、こんばんは。ネイムです。
こんばんは。
エピソード122で私の悩みに答えてくださり、ありがとうございました。
いえいえ。
宗男さんが子供の頃楽しみにしていたゲームの発売日に、金玉の話ですね。金玉がキューンとなったり、うん、片石さんが寒い日のマラソンの後の話だなど、お聞きできて、私はおちんちんの状態が100以上もあるだろうと思っていなかったのでハッとしました。ブラックボックスのような、うん、ようだということも分かっていなかったので勉強になりました。 これからは息子にうるさく言わずに温かく見守ろうと思いました、
うん。
中盤からのお話には私には壮大でついていきませんでしたが、
うん、
笑い、メーカーのお仕事が垣間見えるお話などもいつも興味深く楽しんでおります、
うん。
最後にひためきにアドバイスくださって感謝感激です。これからも配信楽しみにしています。
ありがとうございます。あんなあんなちんちんのことをずっと話す回でこんなに感謝のお便りをくれてありがたいですね。
いいありがとうございます。
うん、いやーなんか嬉しいね。
これはビジネスの穴かもしれないですね。こんなあんなおちんちんの話して感謝されるなんて、うん、これはビジネスの穴の可能されますね。
そうだね。
はい。
おちんちんはビジネスの穴かもしれないな。
そうですね。
うん。
もう一ついただいてまして。
はい。ありがとうございます。
ラジオネーム、ネイムさんからなんですけども。
あ、ネイムさん。
ネイムさんによって支えられていますね、この番組は。片石さん、宗男さん、こんばんは。ネイムです。
こんばんは。
おすすめの T シャツのことを教えてくださってありがとうございました。
いえいえ、とんでもない。
おすすめの T シャツ買いですね。これね。嬉しすぎて、その場ですぐ2回聞いて、8年後に息子が中学生になる時のためにお二人のおすすめを全部メモしました。
うん。
先週私自身が着たくて気になったモンベルの T シャツを見に、秋島の森パークアウトドアビレッジに行きました。
うんうん。
アウトドアショップが何店舗も集まっていて、お二人にもおすすめのモールです。すでに行かれているかもしれませんね、うん。お礼の連絡をしたいと思っていたものの、温めすぎてしまいました。これからも配信楽しみにしています。と。
ああ。
秋島の森パークアウトドアビレッジもめっちゃ行ってますね。
行ってますね、僕ら。
めっちゃ行ってます。いや、いいね。モンベルの T シャツ。
うん。
もう私がおすすめさせていただいたんですけどね。
うん。
うん、見に行ってくれたと。
うん。
買ったとは書いてないので、おそらく買ってはいないということですが。
そうだね、うん。あの、パタゴニアとか、ノースフェイスも入ってますから ね。うん。アウトドアビレッジには。
はい。
あれなんかあったのかもしれない、
うん。
いいやつが。
アウトドアビレッジ行きたいね。
行きたいね、アウトドアビレッジ。
うん、まあ、こんな感じでお便りいただいてます。
うん。
ありがとうございます、本当に。
ありがたいです
ね。ネイムさんね。ネイムさん。お便りくれてますから。
うん。
いろいろあるかもしれないですけどね。なんとか。東京っていうね、冷たいコンクリートのジャングルの中でね。
うん。
私たち、日々、
うん、
仕事や、家事、育児、うん、さまざまなハラスメント、
うん、
SNS での心ない、言葉、
うん、
まあこれらの、これらの狂気に
狂気に
暴露されてるわけですからね。
うん、暴露されて難しい、はい、
暴露状態ですから、
うん、
なんとかそういうストレスを、
うん、
少しでも取り除ければいいなと思って、
そうだね。
この番組を始めました。
うん。そうですね。
うん、何かあれば、お便りください。
はい。お便りください。
はい。
僕たちって、うん、すごく、なんだろう、こう、華麗に問題を解決してみせるじゃないですか、うん、毎回。だから、なんて言うんだろうな。皆さんのイメージとしては、
うん、
まあ、この番組って多分槍とか、まあなんかそういうなんか、
うん、
切れ味の鋭い武器みたいにちょっと見えてるかもしれないんですけど、
うん、
まあ実際そうじゃないんですよね、
うん。
皆さんを守る盾みたいな、
うん、
まあ、そういう鎧みたいなね、
うん、
温かく包み込むような、綿毛みたいな、うん、毛布みたいなね、そういう存在でありたいなって思ってるんですよね。だからお便りください。
うん。導入から間違ってると思うけどね。大丈夫かな、これ。
解決できてるかな。
大丈夫かな。もし、国保さん、進展ありましたら、また、ご連絡いただいて、ちょっと、ポッドキャスト番組も、ぜひ、お名前の方、教えていただけるとね。
うん、
助かりますので。
はい。はい、そうですね。
ちょっと、ね、コラボしましょう。
うん。ね、軽々しく。
ちょっとコラボしましょうか。
だけど。
こんな感じですか、今日は。
そうですね。
はい。ということで、以上で終わりにしさせていただきたいと思います。
うん。そうですね。
本日もありがとうございました。
ありがとうございました。Thank you.